こんにちは、今週も UIT インサイドやっていければと思います、まずはじめにこのポッドキャストについてご紹介いたします、このポッドキャストはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者たちが、毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです、最新のフロントエンドの動向や開発フレームワークの変遷はたまた UI や UX に関することまで最新の情報を話していくものとなっております。今回はですね、私ポテト 4D とあと春雨さんの2人でですね、春雨さんがこの間開発していたライブ 2D のモデルをですね CSS だけで動かすっていうものについて話していければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回ですけれども、ライブ 2D in CSS の続きっていうところでございますけれども、まず初めに、はい、前回作っていたものと今回作ったものっていうのを簡単に紹介してもらってもいいですかね。
あ、はい。ですね、その正月の、時に一度そのライブ 2D を、JS を使わず、CSS だけで動かすっていうことを挑戦していますっていうことを話したと思うんですけれども、その後、1月の、まあ、中頃までかけて、CSS アニメーションと SVG をの機能を使って、Live 2D のキャラクターを動かすっていうと、ことについて挑戦していました。で、まあ、それについては、私のブログにもまとめているんですけれども、まあ最終的に、JS をほぼ使わずに、キャラクターを動かすっていうことができるようになりました。
で、多分ショーノートに貼ってあるかな。ショーノートに貼ってありそう。あれですね、はい、確かこれブログ記事も書かれてましたよね。
あ、そうです。はい。それを。
じゃちょっとショーノートに、はい、そうですね、詳しく聞いていければと思います。私も一旦これ読んできたんで話聞ければと思います。で、じゃあちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、ちょっとまずそもそもですね、ライブ 2D っていうのが、まあ、どういった感じのものかみたいなところも聞いていきたいよなと思ってて、なんか私結構もともとあのソシャゲのキャラクター動かす用のツールみたいなイメージが結構強かったんで、なんかどういったところで使われてて、どういう風なメリットがあるよみたいなの聞いていければなと思います。ちょっと教えてもら
って。はいはい、そうですね、ライブ 2D について、まあはい、説明すると、そのキャラクターのアニメーションをモーフィングの技術を使って、実現するというソフトウェアです。で、まあ、モーフィングっていうのはどういうものかと言いますと、まあ、3D のように、なんていうんですかね、そのモデルみたいなのが用意せずに、2D の、画像を、まあ、パーツごとにこう組み合わせて、キャラクターを動かすっていうものですね。で、まあ、2D のキャラクターの、モーフィングっていうのは、まあ、簡単に言うと、何ですかね、服洗いみたいな感じになっていて、目のパーツであったりとか、口のパーツであったりっていうのを、それぞれレイヤーを分けて、保存しておいて、それをライブ 2D で、うまい具合に変形させることによって、まるでキャラクターが動いているような、表現をさせるっていう。
なんかあのパーツをいっぱいバラバラにばらして動かしたら、その 2D だけど 3D っぽくっていうか、アニメーションしてるように見えるみたいな、一枚の絵からって感じですね。はい、なるほどなるほどなるほど。これってなんか、例えば最近有名なやつだったらこういうので使われてるみたいなのってあったりします？
そうですね、まあ、結構もうスマホのゲームとかもほぼではないですけど、そういう Live 2D を使ってキャラクターを動かすっていうのはもうかなり定番になりつつありますし、最近だと何ですかね、まあ、VTuber ってもともと 3D モデルをまあ用意するっていうのがまあ最初の一歩みたいな感じだったんですけれども、まあ、最近だとそのライブ 2D のキャラクターをその現実のまあ VTuber の顔のまあ顔に、まあ、シンクさせるみたいなことをやることによって、まあ、その VTuber のキャラクターをライブ 2D で動かすみたいなことも最近はよく、行われています。
まあ、こういうのがあることによってあれですよね、まあ、結構今までモデル用意しないととかモデル作れる人も限られてたしコストも高かったっていうのが結構そのあれですかね、民主化したきっかけというか感もあるツールって感じですよね。
そうですね、そのライブ 2D はあのその読み込み元としてその PSD、Photoshop のファイルとかも読み込めたりするので、まあ、例えばその Photoshop でこうレイヤーを分けて、まあ、前髪を描いてあと目を描いて、輪郭描いてっていうことをやってそのまま Live 2D の、ソフトウェアに読み込ませるっていうこともできるので、はい、結構敷居としてはだいぶ低くなったと思います。
まあ、本当に1枚用意するだけで今までだったら結構立ち絵だけ納品してたようなところがそのままそれをレイヤー分割したら
そうですね、
ライブ 2D として使ってもらえるって感じですね、
はい、
なるほどなるほど、面白いですね。 ありがとうございます。じゃあですねちょっと次、ライブ 2D その CSS で動かしたってやつについて詳しく聞いていきたいんですけど、
はい、
そうですね、まずそもそもライブ 2D のファイルみたいなんで、あのなんか専用ファイルで動かすっぽかったんですけど、これってなんかどういう構造してた感じなんですかね。なんかそもそもオープンな、なんか、まあ、例えば、クリスタだと、SQLite だったり、まあ、なんかオフィス製品だと ZIP だったりするかなと思うんですけど、なんかライブ 2D のファイルってどんな感じなものなんですか。
そうですね、まあ、ブログ記事、まあ、書いてあるんですけども、あのモデルデータいくつかありまして、その、まあ、JSON のファイルで、まあ保存されているっていうデータもあれば、あとキャラクターのモデル自体のデータは全部あのバイナリー形式で保存されてます。で MOC3 っていう、拡張子で保存されてるんですけども、まあ、これはその仕様が特にあの明らかにはなってなくて、まあ直接は見ることはできない状態ですね。うんうんうん、で、まあ、ただ、その Live 2D の Core SDK が、提供されていまして、これを介して、この MOC3 モデル、データを読み込むことで、その中の情報を、まあ、大体見ることができるっていう感じになってますね。
じゃあ、まあ、非公開、基本的な非公開であるものの、まあ、実際の、まあ、その専用の SDK みたいなところから、見ていくと、まあその Live 2D ファイルっていうのを、じゃあ例えば CSS で書くで、後から実現するにはこういう構造になってるんだみたいなのは見ていけるって感じですかね。
はい、そうですね。で、その内容を、まあ、見ていきますと、まあ、具体的にどういう情報が入ってるかっていうと、その、なんですか、オブジェクトで、まあその SDK から取ることができるんですけども、まあその中のドローワーブルズっていうデータに、まあ大体その、そのキャラクターの、まあ、位置情報とかパーツ情報自体は、まあ、そこに大体入っているっていう感じですね。で、まあ、そのドローアブルズを、はい、まあ、さらに見ていくと、Live 2D はパーツが、まあ、いくつか用意されていて、まあ、そのパーツの中に、なんていうんですかね、ポリゴンというか、まあ、その三角形みたいなのが、うん、まあ、たくさん、集合したものが、まあ、一つのパーツになってるんですけども、まあ、そこで例えば、バーテックスポジションズっていうのがあるんですけども、うん、まあ、その中にその一つのパーツの、まあ、
はいはいはい、
ポリゴンの頂点の集合が入って、うん、情報が入ってたりっていう感じになってます、ね、うんう
んうん、これ見ていくことによって最終的に、作られるそのドローアブルズというか描画するためのポリゴン情報みたいなのが洗い出せるって感じですね。なんか結構パッと見た感じなんかデータ量結構えぐそうですけど、これじゃあ実際こういうの見てそのなんか CSS で動かそうと としたみたいなところで、結構ブログ記事とかもざっと見てたら結構重かったみたいな話があったと思うんですけど、なんかその辺この実際どれぐらいのデータをどういう形で動かそうと思って重かったかみたいなのと、そこをどうやって解消したかみたいなちょっと説明してもらってもいいですかね。
ポリゴンのまあ頂点情報から、まあ、その何ですかね、パーツごとにこう一つ一つ分けるっていうことがまあできるようになったんですけれども、はいはいはい、で、まあ最初はあれですね、その一つのパーツを一つのドム要素としてまず取り出して、でそれを
正しい位置に配置するっていうのを試したのですね。うんうん、で、まあ、そこはうまくいったんですけども、その後、一つのパーツごとではなくて、一つのポリゴンごとに、今度は、分けていって、そのポリゴンをそれぞれ正しい位置に動かすことで、モデルを動かすっていうことを最初はやろうとしたんですね。はいはいはい、で、ただ、それをやったときに、ポリゴンの数が、大体1万4000あったんですけども、うん、それを全部ドム、そのポリゴンの画像を書き出して、で、それぞれのドムに貼り付けるっていうことをやると、すごい重くなってしまったんですね。はいはいはい、で、まあ、さすがにそれをやるのはブラウザでは無理だったので、で、まあ、そこで、まあ、解決策として、今回は、SVG の、クリップパスっていう機能と、ユーズっていう機能があるので、まあ、それを今回使ったっていうものですね。で、まあ、これがどういったものかっていうと、クリップパスっていうのは、あれですね、CSS のクリップパスと、まあ、同じような感じで、ある要素から、まあ、一部分だけ切り出すっていう機能ですね。うんうん、で、まあ、そこでクリップパスで切り出す対象を、それぞれのポリゴンの画像ではなくて、その、もともとの、テクスチャーデータがあるんですけども、はい、そこから、ユーズ関数、関数ではないですね、ユーズ要素からを使って取るっていうことをしました。うんうんうん、で、まあ、もう少し分かりやすく言うと、まあ、そのポリゴンごとに画像を作るっていうのではなくて、まあ、テクスチャーはテクスチャーで持たせておいて、まあ、その中からクリップパスで必要なところだけ切り出すっていう感じの、まあ、構成になってます。
なんかあれですかね、その CSS スプライトみたいな感じですかね、イメージとしては。
あ、そうです、そうです、 CSS スプライトみたいな感じで、そのテクスチャーっていうのは、まあ、今回2枚だけなんですよね、その一つのキャラクターを作るのに、そこが2枚のテクスチャーから必要な箇所だけ切り出すっていう、まさに CSS スプライト的な感じで今回作っています。なるほど、
まあ、これによって実際画像を貸したやつを出していたら毎回その画像へのヒットが発生して重かったみたいなやつが、まあ、そこを再利用できるようになったみたいな、はいはい、ですかね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。ちなみにこのクリップバスって他ってなんかどういったとこでなんか他の技術でなんか使われてるのってありましたっけ。なんかあの私のイメージだったらあのリアクトコンテントローダーみたいな、ああいうコンテントローダー使うときにあのフェードの形を作るために使う技術って感じが強いんですけど、はい、クリップパスって普段結構使うこととかありますかね。
そうですね、クリップパスは結構それこそあの CSS スプライト的な形であったり、
はいはい、
あとはそうですね、まあそのクリップパス自体はすごい複雑な形とかも、まあ、自由に切り出せるので、
はいはいはい、
結構凝った装飾を、実現するためにそのクリップパスを活用したりとか、あと CSS アニメーションでなんかすごい複雑なことをするっていう時にクリップパスを使ったりっていうのはあったりしますよね。
うんうんうん、
で今回は、まあ、そのクリップパスを画像を切り出すために使ったっていう感じですね。はい、
うんうんうん、いや結構面白いアプローチですよね。まあ実際愚直に使うよりはあのオリジンというか画像の元みたいなのを別で用意しておくことによって、重さを軽減するみたいなのは結構なんかよくありそうだけどあんまり CSS でやることがないとか、まあ、SVG 今回は SVG ですけどあんまり普段触ることが多くはない気がするんで、結構こういう挑戦ならではだなと思って結構面白いなと。
そうですよね、うん、今回割とそこもまあ一つ試したかったなっていうのはありますね、うんうんうん、そうドム1万4000個も追加することって普通ないじゃないですか。
ないですね。
まあ大体どれぐらいの数がその、 あの画像を持てば持てるかっていうところとかも、まあ、今回見たかったので、まあそのパーツ 数十個のパーツであったらまあ余裕だけど、まあ、1万4000個のポリゴンをそれぞれ画像を持たせるっていうのは今回のまあ用途では難しかったっていうのが分かりました。
うんうんうんうん、なるほどなるほど。いや面白いですね。普通だったらあれですもんね、ドム要素がすごい増えるのって、無限スクロール実装しろやみたいな話とか、その、
はいはいはい、
実装面でドム要素を減らす側になりがちですけど、まあこういったそもそもが多かったら工夫するしかないですもんね、うん、
そうですね。クリックパスをこういう感じで使うっていうのはなんかあれですね、他のところでも実は使えるかもしれないですね、うん、
そうですね。ちょっと次はその描画したさらに後の話をちょっと聞いていきたいかなと思うんですけど、はい、ちょっとブログ記事見てると、この、何でしょう、顔があって、目があってみたいな形で、親の要素みたいな概念があって、それに依存するようなアニメーションみたいなのがライブ 2D あるんだなっていうのを、
はい、
それをデフォーマって書いてありますけど、
はい、そうです。
だなっていうのをちょっと見てたんですけど、この辺って、なんかその、ライブ 2D はライブ 2D 側で、多分自分たちでレイヤー構造みたいなのを持って動かしてるんだと思うんですけど、今回の、CSS で再現するにあたって、その親子関係みたいなのとか、まあ、どうやってこういった挙動を実現したかみたいなところも聞いていっていいですかね。
はい。じゃあそうですね、まずデフォーマーの説明をした方が良さそうですね。はい。はい、デフォーマー
そうですね、
というのはですね、まあ、そのライブ 2D でそのパーツを変形させる、なんていうんですか、グループみたいなものでして、で、そのライブ 2D は、はい、デフォーマー2種類あって、回転デフォーマーとワープデフォーマーっていうのがあります。で、まあ、回転デフォーマーは、その、デフォーマーに属するパーツを全部回転させるっていうもので、ワープデフォーマーっていうのは、その、なんですかね、変形を、傾けたりとか、また歪めさせたりとかっていう変形を、まあ、実現するためのものですね。あ、
はいはいはい、うんうん、
でこのデフォーマーがそれぞれ親子関係を持たせることができて、例えば、まあ、親の、ワープデフォーマーが、まあ、この上に動かすっていうことをやると、まあ、このに属するデフォーマーとかパーツは全部上に動くみたいな形になっていまして、うん、まあ、これをうまいこと組み合わせることで、キャラクターを動かすっていう感じの、動きになってるんですね。で、それを、SVG とか CSS でどうやってやったかっていうと、デフォーマーの構造って DOM の非構造とすごい、まあ、似てるっていうかそのままなので、今回はそれを、まあ、そのまま紐付けるっていうことで実現できました。で、まあ、具体的にそのワープデフォーマーで変形をやる方法っていうのは、まあブログ記事が詳しいんですけども、そのまあポリゴンの、まあ、三角形を、まあ、自由に変形させる必要があって、まあ、それをその3つの頂点を動かすために、今回は CSS のマトリックス関数っていうのを、使いました。で、まあ、これはどういうものかというと、6つパラメータを指定することができまして、その6つのパラメータに応じて、まあ、拡大とか縮小とか、あと歪みとか、傾きみたいなのを自由に変形、指定することができるっていうのができます。はいはい、で、まあ、それを JS で、ガリガリ計算して適切な6つの値を決めて入れるっていうことをやることによって、ワープデフォーマーを実現しています。
このマトリックスってやつ、私今初めて見たんですけど、結構本当に何でもできそうですね。なんかそれこそ CSS ってトランスレートとかスケールとかは使うこと
は
あるかなと思いますけど、
はい
はい、なんか何でもできそう感はありますよね。
あ、そうですね、まさに何でもできるというか、むしろそのトランスフォームとかスケールとかは全部そのマトリックス関数に置き換えることができるものですね。
うんうんうん、じゃあなんか内部的にはどうか分かんないけど、シンタックスシュガーみたいな感じなんですかね、トランスレートとかは。
あ、そうそうです。トランスレートがそのマトリックス関数のシンタックスシュガーみたいな形になっていると思います。
うんうんうん、いろいろできそうというか。
そうそう、今回結構勉強になりましたね、ここは。
あ、ありがとうございます。で、あとその上で最終的なアニメーションも CSS でやったっていうところですかね、これは。
はい、 そうですね、で、まあ、アニメーションのところはそんなにまあ難しいことはやっていなくて、まあ、さっきそのマトリックスで6つのパラメータを決めるってことはもうできているので、まあ、それで、
はいはい、
最初の、そのポリゴンの三角形の位置と最後のポリゴンの三角形の位置と、まあ、その中間にあたる位置をまあ3つ与えて、でそれぞれそれを、アニメーションタイミングファンクションで、まあ、その今回首を左右に振るっていう動きなんですけども、まあ、それがまあ滑らかに動くような、タイミングファンクションを使って作って、で、まあ、それをそれぞれのポリゴンに適用したっていう感じですね。なので、まあ、ここ自体はそんなに、まあ、凝ったことはしてないです。
あ、なるほど。じゃあさっきのマトリックスの処理によって、まあ、そのでしょう、狙っているそのモデルの最終的な形っていうのはもう割り出せてるんで、それをベースに、スタートの状態とゴールの状態っていうのをアニメーションでマトリックスとして書いてあげたって感じですかね。
はい、そうですね、はい。で、ま、ただ残念ながら最後の方にも書いてるんですけども、そのブラウザおそらくブラウザ上の、まあ、制約で、その全ての ASV 字を読み込んでからアニメーションを開始させるっていうことができなくて、多分なんか、はいはい、数千ぐらいのSVG 要素を読み込んだ時点でアニメーションを開始させてしまうっていう問題があったので、そこだけはどうしても解決できなくて、はい、アニメーションは読み込みが終わるまでストップさせるっていう JS を入れました。
ああ、なるほど、なるほど。はい、じゃあ、基本的に、まあ、読み込んだ後は全部 CSS で動かしてるけど、最初だけちょっと JS で動かしてるみたいな
感じなんですね。そうですね。なので、ピュア CSS は残念ながら実現できませんでしたっていう感じです。
まあ、ただでも実際ほぼほぼ、まあ、99% というか、まあ、ほぼ全て CSS って感じで動いてるっていう感じですね。ちょっとこんな感じで実際動かしてみて、その、まあ、ちょっと最後は軽く JS 使うっていう話になりましたけど、やってみて、はい、なんか他もこういうことできたらいいよなとか、まあこれ CSS に限らず別に Live2D 自体でやってみて面白かったなって思ったことでもいいんですけど、なんかこういうのできたらなとかあったらちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、そうですね、まあ、今回その JS を使わずに CSS だけで、まあ、アニメーションっていうのは、うん、まあ、実現できて思ったんですけども、まあ、これ以上その CSS だけ縛りみたい、CSS 縛りみたいなのっていうのはあんまりもう意味がないというか実用的ではないなっていうのを、はい、思ったので、まあ、今後もっと発展させるとすれば、まあ、これを使って、まあ、JS とまあ連携させるような何かもっとこう複雑なアニメーションだったりとか、
はいはい、
もっとこうインタラクティブな、まあ、アニメーションみたいなのを今回使ったような、CSS のテクニックをと組み合わせてやりたいっていうのは思ってます、
うんうんうん、なるほど、なるほど。いや、なんかライブ 2D とか、まあ、今とか、
はい、
実はこの収録もテレカンでやってますけど、なんかみんな結構何でしょう、遊びがちとかというか、
はいは
い
はい、
このミーティングの時になんかアバターかぶってる人とかもいますし、結構最近ライブ 2D とかもそれで注目されてる感ありますし、なんか面白いことができると
確かに、あ、それ面白そうかも、
感じしますよ
ね。うん、はいはいはい、あれですよね、そのライブ 2D のキャラをそのあれバミ肉して、バミ肉で自分、そのライブ 2D のキャラで、テレカン出るみたいな話です
よ。あ、そうそうそうそう、たまにやってるのを見かけるんで、ああいうのがいろいろできても面白いなと思いますね。
それブラウザオンリーでやるってのはめちゃくちゃ面白そう。
そうですね、今だとそれこそ別にブラウザだけで画像の転送も WebRTC でできますし、
はいはい、
そういうのを一回 Web 上で試してみたりとかしても面白そうな感じはしますね。
面白そうですね、なんか、うんうん、そのインカメラでその顔をトラッキングして、ね、はいはい、それをブラウザーとかあと CSS の技術でやるっていう話ですよね、うん、結構
そうそうそうそう。で、あれですよね、これ、その、今回は CSS でやりましたけど、普通の、なんか WebGL の SDK も確かあるんですよね。
あ、はい、そうですね。いや、むしろ、そっちを使うべきなのかも。
なるほどな。
普通に、そう CSS 縛りはやめて、普通に、その、Web の技術、Web 一般の技術として、そういう、バビ肉的なことを、ブラウザで
やってみるとか、
やってみるっていう。
面白そうな。
それは、それで、面白そう。じゃあ、
いや、
やりますか。
CSS は難しそうな。いや、やってみるのもありかなと思いますね。
そうですね。
じゃあ、ちょっと、
じゃあ、
なんか、やってみたら教えてくださいっていう感じですけど。
リモートワークの間。
いやー、面白いですね。Live2D はなかなかいいですね。
はい。今回結構割と、そのフロントエンドからでも手が出せる技術っていうことが分かってよかったです。
そうですね。うん、いやー、ありがとうございます。またちょっと、なんかこういうのやってみたいみたいなのがあったら、ポッドキャストとかでも聞かせてもらえればと思います。
は
い、
こんなバリバリの技術でよければ。はい。紹介します。
いや、なんか普段フロントエンドで触れないフロントエンドの機能ではあるけれども、マトリックスとかもそうですけど、こうやってなんか使わない技術を使ってるのを見るとやっぱり見てる方も面白いんで、なんかいいなと。
そうですよね。なんかフロントエンドの技術使ってるけど、うん、中身フロントエンドじゃないみたいなのは
じゃない感ありますよね。というわけでですね、今回はですね、Live2D のモデルを CSS で動かしてみたという話をですね、春雨さんにしてもらいました。LINE の UIT 室ではですね、まあ、こんな感じで、業務と関係ない、課外活動みたいなところもですね、結構こんなんやってみたよとかって言ってコミュニケーションを取る機会とかも、あったりだとか、まあ、普通に業務のライチとかも含めて、ディスカッションする場があったりします。毎週ですね、社内の GitHub の方で、いろいろネタを集めてですね、毎週金曜日の勉強会で、勉強会で、技術発表を行っていたりします。今ですね、何度か、ポッドキャストとして公開している View3 Study、なんかですね、そっちの方から始まった企画なので、また社内勉強会とかで面白いネタなどがあれば、ポッドキャストでも発信していければと思います。その他にですね、このポッドキャストについてのご意見やご感想もお待ちしております。ハッシュタグシャープ UIT アンダースコアインサイド、シャープ UIT アンダースコアインサイドにて、つぶやいていただけますと、運営の方が、拾っていきますので、もし何か、あれば、まあ、こういったテーマが聞いてみたいだとか、こういった風な、収録の形も試してみてほしいみたいなものがあれば、ぜひぜひつぶやいていってもらえればと思います。というわけで、今週は Live2D in CSS というテーマで、私、花谷と、春雨さんの2人でお送りしました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。